今日も先週に続いて新約聖書の使徒言行録8章に記されている御言葉を学びながら神様を礼拝したいと思います。いつも申しておりますが、この使徒言行録というのはキリストの弟子たちがエルサレムから始めて、世界のあちらこちらにキリストの教え、キリストの福音を伝えていった、その働きを記した、書物、文章であります。で、その時、これもいつも申しておりますが、弟子たち自身がキリスト教を世界に広めたいと願って、自分たちで考えて、自分たちで計画を立てて、世界に出ていったわけではありません。むしろその根本にいつも、神の霊である、聖霊の働きと導きがありました。聖霊が弟子たちを思いもしなかった新しい務めに熱して、思いもしなかった新しいところに導いて、その道を開いてくださる。弟子たちはいつもその聖霊によって、新たに目を開かれながら、それまでの枠を、自分の閉じこもっていた殻を破られるようにして、キリストの福音を新しい地域へと持ち運んでいったのです。でこの使徒言行録の8章というのは、そうした聖霊の働きが、他にもましてこうはっきりと表されたところの一つでありまして、教会が迫害という大変な危機を通して、反対に、それまで知らなかった異邦人の世界へと扉が開かれていく、そういう様子が記されているところです。そのような思いを持って、私たちも聖霊が私たちのところに来てくださるように、聖霊がこの私たちの毎日の生活の中で、新しい御業を始めてくださるように、祈りつつ、このところを改めて学んでみたいと思っております。で先ほどお読みいただきました8章の26節を見ますと、このように記されております。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。ここにはフィリポという人が出てまいります。でこの人は、エルサレムで起きました大規模な迫害のためにエルサレムに留まることができなくなって、サマリアへと逃れた。避難したんですね。そのこと自体は、教会にとっても、またフィリポ自身にとっても、大変な出来事であったはずであります。これから教会はどうなるんだろうか、これから自分はどうなるんだろうか、そういう不安に駆られた面も当然あったと思われますが、しかしフィリポはその逃れていった先であるサマリアにおいてキリストの福音を語り、その癒しの御業を行うように促されていきます。すると初めは彼自身も思っていなかったと思いますが、当時で言えばもう神の恵みから排除されていると思われていたサマリアの地において聖霊の御業が起こり、多くの人がキリストのもとに帰ってくるようになる、教会の仲間に加わるようになる、そういう出来事が起こった。言うならばフィリポの伝道が大成功を収めたことになるのです。そしてそのサマリアにおいて新しく生まれた教会の基礎が固められて、サマリアにおける伝道の絶頂期を迎えた、言うならばさあこれからだという時にこの8章の26節の御言葉が与えられたのです。もう一度言いますと、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行け、このサマリアを離れなさいと言うんですね。もちろんどっか行ってしまえではなくて、新しいところに行くように。しかしその召されたところは続きに書いてあります通りに 寂しい道であると言われています。まあ、荒れ野の 中を通っているような、ろくに人も通らないような、そういう寂しい道に行くようにフィリポは命じられたのです。なぜ今こんな、そんなところに自分が行かなければならないのか、まあ、フィリポにしてみればそういう疑問が湧いてきてもおかしくない場面でありますが、しかしそれが聖霊の御業であり、聖霊の導きなんですね。そしてフィリポも、まあ、その聖霊の導きに心が開かれていたのでありましょう。27節にある通り、すぐに立って出かけていったと、彼は言われております。すぐに立って出かけていった。まあ、そのフィリポの信仰も素晴らしいと思うんですが、ただその27節で、そのフィリポはすぐに出かけていったと言われた後に、まあ、折からという言葉がありますね。で、これはある意味で意訳でありまして、もともとはこれは、聖書でよく使われます、見よという言葉なんですね。まあ、今まさに神の御業が始まろうとしている。さあ、今、目を凝らして注意して見てみなさいと。私たちの注意を促すときの言葉です。見なさい。見てみなさいと。そういう言葉が、ここで使われています。なんでそんなところに行かなければならないのかと思われるようなところに、フィリポは、まあ、ある意味では素直にそのまま従っていく。で、そのフィリポを待ち構えていたかのように、見ようと。神ご自身の御業がすぐに始まっていくという、そういう場面の設定になっています。そしてそのように見ようと促されて、何がそこに起こるのか。エチオピアの女王、神だけの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官が、エルサレムに礼拝に来て帰る途中で、まあ、一人の人が通りかかる。それは、まあ、エチオピア人の、まあ、女王に仕える高官であった。まあ、しかも、宦官であった。そして、エルサレムに礼拝に来て帰る途中であったということからもわかりますように、まあ、すでに、異邦人でありながら、今、ユダヤ教に改宗していた人であったと、理解することができます。で、どうでしょうか。私たちとしてみれば、これだけの情報から聞きますならば、まあ、エチオピアにおいては、それだけの地位に、高い地位にあって、社会的な影響力もある立派な人であろう。しかも、改宗したその信仰のために、わざわざエルサレムにまで礼拝にやってくる。そして、その帰り道でも聖書を読んでいるような、まあ、信仰深い人であろう。まあ、そういうイメージ。まあ、非常に、まあ、はっきり言えば良い印象を受ける方が、まあ、多いのではないかと思います。で、確かにそういう面はあるんですけれども、しかし、聖書の世界から申しますと、この人にははっきりとした特徴がありました。で、その一つは、まあ、これはすぐにわかりますけれども、まあ、この人は明らかに異邦人でありました。まあ、今申しましたように、まあ、この当時はユダヤ人たちも世界中のあちらこちらに散らされており、ユダヤ教もまたそれに連れて世界中に広がっておりましたから、すでにこの人はユダヤ教に触れ、ユダヤ教に改宗していた。まあ、そのことは確かです。しかし、彼が異邦人であったという事実は消えるものではありませんでした。ユダヤ教においては、異邦人が異邦人なんですね。ちゃんと神殿の中にも、ユダヤ人だけが礼拝できる場所と、異邦人でも入っていいですよという場所がはっきりと分けられておりました。そしてもう一つ、彼にははっきりとした特徴がありました。 それは彼が宦官であったということです。宦官と言われましても私たちもあまり、ほとんどピンときませんけれども、これは、身分としてはもちろん高い身分であったでしょうけれども、女王に仕えるという役柄、過ちを犯せないように男性としても男性でありながら虚勢されてしまう、そういう境遇の人なんですね。そして大事なのは旧約聖書の律法、ユダヤ教の律法によりますと、これは申命記にもちゃんと書いてあるんですが、そのように虚勢された男性は主の回収には加わってはならないとはっきりと定められておりました。つまり虚勢された宦官は神の民としての祝福に預かることは許されないと定められていたんです。おそらくこの人は熱心に聖書を読んでいたところからも分かりますように、神の祝福を求める思いは強かった、真実であったと思われます。しかしその彼がユダヤの律法においては、あなたは神の民の一員とは見なされないとはっきりと規定されていたんです。祝福から排除されていた、それがこの人の立場でありました。でそのことを思いますとき、私たちはこの人がエルサレムでどんな思いで礼拝を守ってきたのか、ある程度想像を巡らすことができると思います。もちろん彼自身は真剣な思いで、熱心な思いで神の祝福を求めたに違いない。しかしエルサレムの神殿ではまず彼は異邦人としてユダヤ人と区別されておりました。ユダヤ人たちと一緒に礼拝するなどということは考えられない、外側の場所だけで礼拝が認められていた。しかも今申しました通り、彼は宦官です。自分が信じているその信仰の教えによってあなたは主の回収に加わってはいけないと排除されているんです。少なくとも彼は神殿の礼拝において他の異邦人と同じように礼拝に預かることすらできなかったと思われます。どんな思いで彼は礼拝を捧げ、どんな思いで礼拝を守り、神殿を後にしてきたのか、そしてどんな思いで彼は帰り道に聖書を読んでいたのか。複雑な思いがそこにあったとしてもおかしくはない。しかしまたそうであるがゆえに、何が自分の救いであるのか、どこに自分の祝福があるのか、いや自分はもうその意味では呪われたこの地上の世界では祝福に預かることができない、そういう人間、運命の人間なのかという真実に祝福を求める思いがあったということもやはり想像して良いだろうと思います。そしてまさに御代なんです。その時に、そのような時にこそ神の御業が始まる。今このエチオピアの高官のもとにキリストの弟子であるフィリポが使わされる。29節にその時の様子が生き生きと書いてありますね。すると霊がフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。馬車もそんなに猛スピードで走ってるわけではないでしょうけれども、ぼんやりしていれば馬車は行ってしまう。その馬車に、馬車を追いかけて一緒に行きなさいと、フィリポに言うんですね。で、フィリポが走り寄ると、 そのバサの中から預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえた。そこでフィリポは読んでいることがお分かりになりますか、まあ、そのようにして彼に語りかけていく、その交わりをそこに作っていくのです。何よりもそこに神の霊の聖霊の働きがあることを私たちはまた改めて知ることができる。他に誰も通らないような荒れ果てたような寂しい道に、フィリポが使わされる。あのサマリアでの活動とは大違いです。新しくできたばかりの教会にあふれんばかりに人が集まっていた、あの教会とは大違いです。今はたった一人、しかも異邦人であり、神の民から排除されているとみなされた宦官だけが一人彼の前にいる。しかしその彼が本当の神の祝福がどこにあるのかを求めている。神様がまたこの人に今手を伸べてご自分の御業を明らかにしようとされている。ここにこそ聖霊の新しい御業があるのです。ただここで私たちは、確かにその聖霊による新しい御業なんですが、それでも私たちはここで思い起こすことがあるのではないでしょうか。これは決して今まで私たちが見たことも聞いたこともない話ではないはずなんです。福音書を見るならば、イエス様ご自身はまさにこのようなお姿を示して、人々にご自分の救いを語っておられた。まあもちろんイエス様の周りにはいつも人が溢れていました。イエス様もまた大勢の人に神の国の福音を伝え、大勢の人を癒しておられた。でも、福音書を読まれますとよくわかります。ここという場面で、ここという物語においてはイエス様は、みんなを一緒くたに扱うということをされないんですね。必ず一人の人に向かって、このようにその人しかいないかのように、あたかも他の人を無視しているかのように、その一人だけを群衆の間から連れ出して、ご自分と向き合わせる。しかもその一人の人というのは、多くの場合、徴税人や娼婦と呼ばれるような人たち、悪い病気や悪霊に疲れていて、汚れた人、罪人、呪われた人とまで呼ばれていた、そういうレッテルを貼られた人たちでありました。そのような、ユダヤ教社会から排除された、失われた一匹の羊のもとに、イエス様は向かわれ、そのところからイエス様の御業は、救いの御業は始まっていったのです。そして、イエス様において、神の御業は、神の祝福は、そういう人間の側のさまざまな壁や障害によって閉じ込められてしまうものではないということは、まあ、はっきりとは表されませんでしたけれども、私たちにもはっきりと示されておりました。そして今また、フィリポが、荒れ地のようなところで、イエス様ご自身によって、聖霊によって、一人の失われた人、いや、失われたけれども、神が求めてやまない人のところに使わされます。エルサレムの神殿においては、彼は祝福の真っ只中には 迎えてもらえなかった人かもしれない。しかし今その彼をキリストが天にあってご自身の祝福のただ中へと招いておられる。ピリポはこの交換と交換の馬車に乗って、親しく接していくわけですが、その中心にありましたのは聖書の言葉でありました。しかもそれはこの人をまた私たちを神の救いへと招くために来られたイエス・キリストの御業を示し、イエスという名前は出てきませんね。出てきませんけれども、そのイエス・キリストの御業を示した聖書の言葉でありました。それはまさに、どんな苦しみや侮辱を受けても、口を開くこともなく、黙って、父なる神の御心に従って十字架へと向かわれた、あのイエス様のお姿を表す、そういう御言葉でありました。今この人を祝福の神の祝福のただ中に招かれる救い主はいわゆるスーパーマンではないんですね。私たちとはかけ離れた存在です。どんな問題も差別もいっぺんに解決してみせる魔術師のような存在ではありませんでした。むしろそういう中に苦しんでいる、そういう中でお互いに、互いに憎しみ合い、また差別し合いながら、互いを祝福から遠ざけてしまっている、そういう私たちと同じ人間となられて、神の祝福が遠ざけられている私たちのあらゆる悲しみや苦しみといったものをご自分の痛みとして共に担ってくださる方として私たちのところに来られた。そして自分では私たちが自分ではどうすることもできないその罪や憎しみの痛みというものをまさにご自分の身に背負うようにして私たちを神の愛のもとに新しい命のもとへと導いてくださる方でありました。そのような十字架の主であるイエス・キリストの御業だけが私たちの歩みをこれまでの枠を超えて、これまでの狭い制限を超えて新しい命に向かって開いてくれるんです。このようなイエス・キリストの御業こそが エチオピア人の宦官を本当の意味で神様の祝福の救いの真っ只中に招いてくれるのです。で、こういうこのイエス・キリストこそが私たちを本当に今までの枠を超えて全世界に私たちのどんなところにもキリストの福音を述べ伝えて神の祝福を明らかにしてくれる福音をもたらすのです。今この宦官はフィリポに導かれながら、まさにこのイエス・キリストの福音に目が開かれて、新しい命、本当に神の祝福の真っ只中に置かれるような新しい救いに預かって、新たな旅へと、改めて旅立っていきます。39節にあれですね。39節のところを見ますと、彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。 宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。まあ、フィリポがすぐに姿を消してしまったということもなかなか印象的な手法です。何かこう人間的なつながりや、そういうもので、神の救いを知らせようとするのでもない。ただ、宦官は、イエス・キリストにつながって、神様につながって、このところから、喜びに、新しい喜びにあふれて、旅を続け、自分の国へ帰っていく。そして、異邦人の地であるエチオピアに、イエス・キリストの福音を伝えるものとされていったのです。で、最後にいたしますが、まあ、このような、こう、エチオピア人の交換に起こった、こう、新しい御業、そこから始まったイエス・キリストの新しい御業、聖霊の新しい御業ということを今申しましたけれども、しかし、そのところからもはっきりと示されていましたように、これは、すでに旧約聖書そのものに示されていた神様の不思議なご計画に属しているんですね。旧約聖書はダメだ。あんなものはダメなんだと言って、イエス・キリストが新しいことを始めた。そういう話ではないんです。むしろ、まあ、様々な制約を負ってはいたけれども、その旧約聖書自身において、世の始めにおいても神様がご計画のうちに決めておられたことを神様ご自身が実現していかれた。一つ一つ実現していかれた。それがこの使徒言行録の出来事でもあるのです。まあ、そもそも宦官が読んでいた聖書の言葉というのがイザヤ書、旧約聖書の預言者のイザヤ書の53章にある御言葉でありました。まさにイザヤ書の53章というのは、旧約の中にあって、神の救いの御業はどこにあるのか、イエス・キリストの救いの御業はどんなものなのかということを明らかに示した箇所として、預言として、教会で今でも重んじられているところです。で、その同じイザヤ書の中の、まあ、少し先なんですが、まあ、56章ですね。今日、使徒言行録と合わせてお読みいただいた、旧約聖書の箇所ですが、イザヤ書の56章を、まあ、もう一度思い起こしていただきたいと思うんですね。まあ、ご覧になる方は、旧約聖書の1153ページでありますが、イザヤ書の56章です。まあ、込み出しを見ますと、異邦人の救い、まさにそのものの見出しがつけられています。そして、まあ、3節から読むと分かりやすいでしょうか。主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を守り、常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を、私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。ユダヤ教の歴史の中で、また旧約の歴史の中で、それなりの意図があって、救いが、まずユダヤ人に伝えられた。まあ、異邦人がそこから区別された。そういう歴史は確かにありました。また、様々な理由で、宦官のようなものは、主のために共に加わってはならないと言われていた時期がありました。でもそれは、 神様がそういうものはもう救われないんだ、そんなものはもう救いがなく呪われるしかないんだと決めてかかっておられたわけではないのです。もっとダイナミックに神の救いが必ずそのように外にいると思われるようなもの、それまで排除されていたと思われていたようなものにこそ神の祝福があるということを明らかに示す時が来る。そういう神の不思議な御業を旧約聖書自身が私たちに明らかにしているのです。宦官が自分は怪奇に過ぎない、自分は呪われたものに過ぎないと言って、小さな自分の制限された中の祝福を味わっていればいいという時が、終わる時が来るんだ。むしろそのようなものこそが神の祝福のただ中に迎えられて、異邦人に神の救いが伝えられていく、そのパイプになっていく時が来るんだ。その時のためにこのエチオピア人の高官も選ばれ、生かされてきたのです。彼自身、自分が異邦人であること、女王に仕える考えであることを恨みしく思った時があったかもしれない。でもそれは今イエス・キリストによって彼にとっての宝、そして教会にとっての新しい宝に変えられていったんです。彼の喜びが、そういうある意味では呪いと思われるような自分の過去が神の見ての中で新しい宝に変えられて、新しい祝福に変えられていった、そのことの喜びです。神の救いということ、聖霊の御業ということは、そういう新しい祝福を私たちの人生に、またこの教会にもたらしてくれるものに他なりません。その意味で私たちも今日、聖書が語ります聖霊の御業を、新しい聖霊の御業を世に求めたい、またその中にあって私たちも新たな喜びに満たされて、新しい方向に向かって歩みを踏み出してまいりたいと思います。そこに私たちの祝福だけでなく、異邦人全体の救いが、世の果てにまで至る神様のご計画があることを私に信じ、その小さな一歩を歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの思いをはるかに超えたあなたのその救いのご計画の偉大さと深さと、また広さを改めて聞かされ感謝をいたします。私たちが自分自身の思いで、またこの社会や人々の習慣飲酒によって小さなところに閉じこもってしまいがちなものですが、それをいつも新たに開いてくださるあなたの救いの御業を覚えることができ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの導きに心を開いて、常にあなたが示すところへ、あなたが与えてくださる祝福に向かって歩み続けることができるように導いてください。私たちの教会もどうぞそのような新しい御業をもたらすあなたの恵みと慈しみの豊かさを証しする教会として歩ませてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へ差し上げします。